しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計398,000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計398,000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、あの前回に引き続き後半も、はい、あのうちのカレー屋にですね、うん、足しげくカツカレーを食べに通っていただいてる、うんうん、あやまさんが来ていただいておりまして、
はい、
うん、ちょっと前半すごい内容が濃かったんで、
そうですね、
後半も濃いことになるんじゃないかということで早速始めていきたいというふうに思っております。
はい、株式会社モテアエディケイツ代表取締役の青山智之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
前回ですね、大学に8年行き、
うん、
新卒で倉敷自動車教所に入社をされて、
うん、
で最初すぐ資格を早く取ったんだけれども、うん、ワースト1の不人気インストラクターになっちゃった、
うんうん、
というところから他部署へ移動して結果を出し、
はい、
でクレームを処理をすることで、またこうクレームを起こさない指導員になり、
素晴らしい、
そして学科コンテストというような、まあ、もので、うん、ものでというか1位になりということで、こうぐっと、
そうですよ、
ぐっとこう成長されていったと。で、うん、土浦の、自動車学校の M&A というところまでお話をですね前回伺ったんですけれども、
はい、
山さん、そこからの M&A っていうのもちょっとあんまりね、我々には、
あ、確かに馴染みがないですね、まあ、
ニュースとかで聞くことはあるんですけど、うんうん、これ M&A ってこれどういう、なぜこう茨城の、土浦ってところに行くことになったんですか。
まあ、そこの自動車学校が前オーナーが体調不良ということで、なかなかもう経営が続けられないということで、ただ娘さんが2人いらっしゃったんですけど、まだお若くて、でお婿さんとって担任に気を任せるのも、なかなか抵抗があるということで、売却先を探してたところにたまたまご縁がありまして、で当社が引き継ぐことになりました。
でそこの当時の社長に行ってこいじゃないけど、そんな感じで言われて、あやまさんが行くことになったんですか。
まあ、そうですね、はい、あのもしよかったら行ってもらえるかなって言われて、で私はもともと県外に出てみたいっていう夢がずっとあったので、うん、あ、これはいいチャンスだなと思って引き受けさせてもらいました、
うんうん、なるほど。で土浦でその、ね、ずっと今まで倉京で働かれてて、うん、全くその地域も違う、
うん、
まあ、同じようなというか同じ事業だとはいえ社員も従業員も違うところに行って、うんうん、どうだったんですか、そこでの仕事っていうのは。
あの、まあ、たまたまかもしれないですけど、そこの土浦の自動車学校の皆さんがすごくいい方で、ただそのそれまでの数年間、まあ、いろいろな理由で経営が、思わしくいってなくて、すごくあの苦しんでたっていう状態で、 でその中で我々がこう参画したことで、すごく前向きになってくださってですね、で一緒に、もっとこう売り上げ上げていこう、もっとこう会社を盛り上げていこうという機運になってくれましたね。
でそこはすごくあれですか、そのうまくいったわけなんですか、相馬さんが行かれて。
はい、我々その新しくグループに入った学校には毎回こう目標を立ててるんですけど、当初土浦で立てた目標が M&A 時に入校数は年間で1200人だったんですけど、それを3年間で1500人しようっていう目標を立てて、いろんなことを改革していったんですけど、これがこう2年間でこの目標を達成できまして、
1年前倒しで、
はい、
なるほど。
で1年前倒しで目標達成できたっていうことでみんなでお祝いしてですね、東京でこうパーッと飲み会したりとかですね、すごく楽しかったです。
じゃあそれを相馬さんがそこで、倉敷から、まあ、転勤というか茨城に行って、その3年の目標を2年で達成して、まあ、そういったことが評価されて社長になっていったって、そういう感じなんですか。
そうですね、まあ、他にもその後何件かの M&A に携わらせてもらってですね。
そうか、今9校あるわけですもんね、
はい、
これはエリアは9校っていうのは、どこにあるんですか。
今茨城県に5校ですね、
はい、茨城県5校、
はい、それから栃木県が2校、
北関東ですね、
はい、あと岐阜県に1校、
岐阜、
はい、岐阜県関市というところになります。
刃物鵜飼で有名なところですね、
はい、長良川とか、はい、で元々の倉敷の倉橋を入れて全部で9校ですね、
じゃあ今そこの9校の社長をやられてるってことは、それいろんなその9校行ったりされるんですか、
う
ん
う
ん、
はい、もう定期的に、なので月の半分ぐらいは私出張で、茨城行ったり、栃木に行ったり、岐阜に行ったりしてます。
大変ですね、それはなかなか。
でもまあいろいろなところを回れるので、でいろんな人に会えるので、まあ、それはそれで楽しみがいっぱいありますね。
なるほどですね。でなんかね、先ほどちょっと聞いたんですけど、その倉橋、まあね、私も実は卒業生だっていうこともあって、黄色と赤のね派手な教習車はよく、はいはい、ちょうどさっきも実は通ってたんですけど2025年岡山県ナンバーワンになったということで、
はい、
すごいです、おめでとうございます。だから20校あるんでした
っけ。はい、岡山県内20校の中で、はい、入校数が2025年の入校数が、県内1位だったっていう。
ナンバーワンおめでとうございます。さすがよ社長。
いやもう社員が頑張ってくれたので、私は、そんな大したことしてません。
なるほど、ありがとうございます。まあね、いろいろと今までの学生時代から社長になられたエピソードを聞いたんですけど、ちょっと相馬さん、個人のね、を聞きたいんですけど、相馬さんの趣味ってありますか。
一番はプラモデル作りですかね。
プラモデル、
はい、もうなんだかんだで50年ぐらいやってました、
ね、50年半世紀にわたり、
はい、
ちなみにそのプラモデルっていうのは、
まあ、一般的にあのガンプラと呼ばれる、
はい、ガンダムですね、
ガンダムのプラモデルがメインですかね。
今でも作られてるんですか。
はい、今でも買って作って買って作って、
じゃあそう50年プラモデル作ってたら何体ぐらいなんですか、うん、それ。
あ、でも若い頃のはそれこそ親に捨てられちゃったり、親戚にあげられちゃったりしたのであんま残ってないんですけど、ここ数年で作ったものは全部で100体ぐらいありますかね。
100体、それはどっかそのなんていうんですか、ケースに入れて飾ってるとか、そんな感じですか。
はい、あの茨城のアパートにあのケースに入れて飾ってたり、
茨城側で作る、
ね、はい、あの拠点があるので茨城に。
ああ、なるほど。
で、あの今は私矢掛町っていうところに住んでるんですけど、矢掛、はいはい、の自宅にもあの50体ほど。
あ、じゃあ50
ぐらいで
分けてるんですね、
は
い、
じゃあそれはなんか、じゃあまあそれを見ながらこうちょっと一杯飲んだりとか、そういう。
あ、特にあの、はい、茨城にいる時はそういうことが多いです。
これまで作ったガンダムの眺め、
あと作りながらこういっぱいやったりとかちょっと危ない
ですから
刃物扱うんで。
あ、なるほど。なんかそのプラモデル部みたいなのがあるっていう話もあったんですけど、
はい、あの弊社はサークル制度というのがありまして、はい、一般的なツーリング部だったり、はい、テニス部だったり、ゴルフ部だったり、登山部だったりというのがある中に、私が部長をやってるプラモデル部っていうのがありまして、ね、 部員がやはり我々拠点が多いので、はい、それぞれ離れたところにいるもので、はい、なかなかこう一堂に集まることができないので、うん、ズームでつないでですね、で、画面越しに会話をしながらお互いそれぞれ自分のプラモデルを作るという
シュール
なかなかシュールな活動でした。
部員は何人ぐらい？
今10人いますかね。
あ、でも面白そうですね。
面白そう。それがだから定期的に集まってズームでつなげて、はい、黙々とプラモデルをそれぞれ作ってるってことですか？
まあ、なので何かしないとみんな黙々になっちゃうので、はい、私がこう話題を振りながら最近どうとか
最近どう
あとその作ってるそのガンダムだったらガンダムの話題だったり。
あ、なるほど、ね、なのでそれぞれ自分の作りたいものを作るんですね。ガンダムだったり、はい、バイクのプラモデルだったりとか、
それこそお城とか。
あ、お城、ね、
戦艦とか。
何時間ぐらいやってるんですか、そのサークル活動は。
毎回時間は2時間ぐらいなんですけど、もちろんあの2時間では作りきれないことも多いので、あのその時間内でできなかったものは後日、
あ、後日
あの、はい、社内報の方にアップしてます。
必ず報告をして出来上がったぞと、
はい、それ面白いですね。面白いですね。
弊社あのウェブ社内報がありますので、
そう、今それをですねちょっと見せていただいてるんですけど、F1 カーだったりとかね、
かっこいい、
面白いですね。そういうサークル活動でも部長として、社長として部長として活動されてるっていうことなんですね。他には趣味ってプラモデル以外にどんな趣味があるんですか？うんうん、
あとはこれも昔から好きなモータースポーツが大好きですね。
車にね、まあ、車のお仕事されてます
からね。もともとこの仕事を志したきっかけの一つでもありますし、
うんうん、
モータースポーツだとどう、ジャンルがいろいろあると思うんです
けど、一番好きなのはやっぱり F1
ですね。 F1 ですね。私より少し年上なんですが、アイルトンセナとか、ね、はい、そういう世代なん
です。そうです、そうです。
F1 ブームみたいな一時期ありましたよね、はい、
そこであの高校時代がちょうど、セナとかプロソとかが活躍した頃なんで、まあ、それで友達がの紹介でハマりましたね。
アイルトンセナね、岡山にも来たことが、
そうなんですか、はい、アイダサーキットさん、はい、
でなんかあの泊まった旅館とか
に湯の
号
の、
ね、そうあの
聖地みたいになってるとこ、
なんか写真とかいろいろ飾られてて、
詳しいですね、さすが。
いやでも私はあのアイルトンセナとあんまり知らなかったんですけど、逆にその温泉旅館に行って、うん、逆輸入みたいな、
みたいな、それはなんか山さん見に行ったりしたんですか？
あの F1 は残念ながらちょっと見に行けなかったんですけど、うん、ただその下のカテゴリーで、あの今でいうスーパーフォーミュラっていうカテゴリーがあるんですけど、あの F1 のすぐ下のカテゴリーですね、はいはい、それはあのもう10回ぐらい見に行ってますかね。
なるほど。岡山
もそうですし、山口に見に行ったりだとか、はい、
なんかご自身でもなんかそういうスポーツカー乗るとか、そう車乗ったりするの好きなんですか？
うん、あ、昔から夢はありましたけど、なかなか縁がなかったんですけど、ただ最近あのテスラに乗る機会をいただけまして、はい、スポーツカーではないですけど、すごくあの高性能で楽しいですね。
ね、デジタル運転になっていくいますもんね。
はい、
そうですよ、かっこいいですね、さすが。あります。他にもなんかですね、ちょっと聞いたんですけど、インスタグラマー。
そう、私も気になってます、ソバスタグラマー。
そう、ソバスタ、なんかインフルエンサー的な活動もされてるっていうふうに聞いたんですけど、ね、
とんでもないです。
なんかそういう活動をやられてるんですか？
一応立ち食いそばの、アカウントを作ってまして、
立ち食いそば、立ち食いそばをで食べて投稿するみたいなアカウント。
そうですね、写真撮って食べて、それを投稿するというアカウント
で、そばスタグラマーっていうことなんですけど、フォロワーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
まあ、まだ300人ぐらいですけど。
そう、300、まあでもまだまだね、でもそれだけ山さんのそばスタグラマーを見たいって人が300人もいらっしゃる。
いや、もう私さっきフォローしましたもん。
ありがとうございました。
ちょっと僕も後でちょっと見てフォローさせてもらいますけど、そんな青山さんの、おすすめの立ち食いそば屋さんって、これ岡山県が多いんですか？
いや、 やはりあの岡山県ってうどんがメインなので、そば屋さんないことはないんですけど、やっぱ美味しい、うん、また安い、うん、人気のそば屋って言うとやっぱ関東に集中してて、私が一番好きなのは、はい、あの新橋駅のそばに新橋駅前ビルっていうところがあって、
SL がある方ですかね、
はい、そこの地下がですね、結構ディープな昭和な あの飲食店街なんですけど、はい、その中にある奥トネっていう、
奥トネ、
ひらがなで奥トネって書くんですけど、そこの舞茸天そばがもうむちゃくちゃ美味しくてですね、
はい、
もう舞茸を細かく刻んで、こう薄く伸ばして、それを大きい天ぷらにして、それがこう丼にドーンと乗っかってる。
すごいすごい、本当だ。
ね、迫力もある。
あ、すごいすごい。ちょっと僕舞茸と椎茸が苦手なんで、ちょっとあまり私に刺さってないんですけど。
それは失礼します。ま
あ、見た目も結構迫力があるそばではありますね。
いや、しんちゃんそこ苦手なんですね。
そうなん
です。意外、面白いですね。
はい、ちょっとすいません、なんか言う必要もなかったんですけど。
いやでも本音が出ちゃいました。思わずしんちゃんの好みが知れて、私はラッキーっていう感じですけれども。
これちなみに今まで何店舗ぐらいそば屋さんで行かれたんですか。
今がだいたい170店舗ぐらいですかね。できるだけ毎回行ったことないところに行くようにしてるので、
はい、
まだまだあの目標300店舗なので。
あ、300店舗じゃあまだ、ね、半分超えたところっていうところですね、
はい、うんうん、もう行ってみたいお店はまだまだたくさんあるので、
はい、
全然もうあの時間が足らないですね。
なるほど、そういうことなんですね。
それはもう出張のついでにとか、どういうふうなスケジュール感で行くんですか。
岡山茨城を行ったり来たりしてるので、うん、はい、まあ、その途中で寄れるところに寄るっていう感じですね。
立ち食いそばだとね、ほんとスッと寄って5分10分で行けますし、はい、確かに、
うん、でも立ち食いそばにこう、まあ、食べることってあるじゃないですか、はいはい、その出張の途中で、はい、それをわざわざ写真撮って SNS に上げるって、うん、なんかきっかけというか、そういうのがあったんですか。
きっかけは何でしたかね。
もう思い出せないくらい前みたいな、うん、
ですね。
もう思いついたらそばスタグラマー
になってた。そうなんですよ、本当に本当に気がついたらなんか立ち食いそば好きになってましたね。
気づいたら、しかも
気がついたらあのインフルエンサーを志してたってことなんです
か。まあそうですね、
まあそうなんですね。
おかげさまで最近あのすごく、広がりが出てきて
素晴らしいです、いや僕もちょっと早速この収録終わったら、あのフォローしておきます、は
い、お願いします。
ちょっといろいろですね、あのまた自動車教習所のこととかも、まあ、お聞きしたくてですね、今後それこそテスラに相馬さん乗られてるってことだったんですけど、自動運転とかになってきたりとか、なんか今そのどこの会社も AI を活用したりみたいな世の中になってるんですけど、教習所っていうのはそのあたり自動運転 AI みたいなものって何かと取り組んでるとか接点とかってあるんですか。
そうですね、弊社ではそこまでまだできてないとこではあるんですけど、はい、あのこの業界の中ではこの自動車学校で、自動運転の、教習車を開発してそれを販売しているような、学校さんもありますので。
自動運転の教習車？っていうのはどういうことなんですか。うん、
あのセンサーがいっぱいついててですね、
はい
はいはい、あの横に普通教習車って、はい、あの助手席にインストラクターが乗りますけども、はい、インストラクターがいなくても危ないことがあれば自動で車が止まってくれたり。
そう、だからインストラクターが AI になってるみたいな感じ。
そういった感じですね。
なるほど。
で悪いところは、
ちょっと怖いですね、それは安全なんですか。
一応、はい、完璧ではないと思いますけども
、じゃあ今そういったものも出てきている。
はい、はい、
それ公道を走れるんですか今。
公道はまだ
まだ無理で、だからやっぱり
場内ですね、はい、
場内教習ですね、
はい、
はもうすでにそういった AI を使った教習のな設備というか車両みたいなのも出てきているということですね、はい、これってなんかその自動運転が一般にこれからまあ分かんないんですけども、広がってきて外に普通にこう無人の車が走るみたいになった時に、教習所っていうのはどういう役割になってくるんですか。
まあ、日本の道路環境を考えると、自動運転があの日本のもうあまねく全ての場所で適用されるっていうことはないと思うんですね、はい、ただ当然自動運転のカリキュラムがその教習所のカリキュラムに入ってくるっていうのは絶対もうこれはあの予想される未来なので、で弊社で取り組んでいるのは今後教習所のカリキュラムすごく規制がきつい業界で守られているところはあるんですけど、今後はどんどん規制も緩くなってどんどん変化していきますので、そういったこう環境が変化しても それに対応できるようなインストラクターを今頑張って育成しているところです。
なんか時代に合わせてそういう、まあ、ルール規制も変わってくるんで、そういったものに対応できる自動車教習になっていくっていうことなんですね。
そうですね。もうそういったいろんな知識をつけて、いろんな対応力をつけて、なおかつ人にしかできない部分は絶対残ると思いますので、人にしかできないおもてなしだったり、人にしかできない思いやりだったり、コーチングだったり、そういったことがちゃんとできる、そういった教習所でありインストラクターであってほしいなと思ってます。
じゃあ世の中も変わってくるんで、教習所も未来の教習所になって、クラ教がなっていくわけですね。
もちろんです。
なんか楽しそうですね。
楽しそうです。
そう、どうなっていくんでしょうね、うん、
しかもなんか岡山県って車のマナーが悪いって結構、
あ、言われます。ウインカー出すのが遅いとかね。
そう、ね、言われるじゃないですか、はいはい、でクラ教さんが去年はもう岡山県1位になったってことは、なんかマナーとか絶対人でしか ね、できないじゃないですか。です、ね、なんかそのあたりの指導とかも ね、これからこうもっと輝いたものになっていくんじゃないかなって。
もう毎年ナンバーワンなんでしょうね、
きっとこれから ね、2026年も。
そうですね、
そうありたいです。
いやいや、
去年に続き1位で、
そうですね、
ずっと連続1位みたいな。
本当ね、僕も卒業生として、応援はしてますし、カレー屋にパンフレットぐらいであればぜひまた割引券とか続けてくれると、すごいお客さんも喜ぶと思うので、ぜひそれはそれでお願いします、
今度持っていきます。
ありがとうございます。カツカレーちょっと安くしときます。
ありがとうございます。
それで時間も
ね、
そろそろ短くなってきましたんで、最後にですね、そんないろいろ新卒から入って今旧校の自動車教習所を束ねる会社の社長やられてる青山さんなんですけれども、今後の夢とか目標についてお話聞かせてもらえたらなと思っております。
はい、私入社してから今まで、いろんなことに自分ながら挑戦してきたと思ってるんですね、でその中で当然失敗したこともいっぱいありますし、うまくいったこともありますし、ただ挑戦しなければ得られなかったものがいっぱいあると思ってて、そのおかげで今の立場もあるのかなと思ってますんで、今後もですね、今も55歳になりましたけど、まだまだ人生長いので、どんどん新しい挑戦をして、まだまだ成長していきたいなと思ってます。
素晴らしい、
素晴らしいですね、ちょっと私たちも
この人の下で働きたい。
いやいや、本当に、挑戦するのを支えてくれそうですよね。
そうですね、はい、すごく頼もしい社長さんだなと思いました、ありがとうございます。
本当に
ありがとうございました。またこれでね、クラ教通いたいなって方も、
いや行きたいですね。僕もなんか二輪でも
取
りに行こうかしら。
私も大型二輪まだ持ってないんで、
中面は、
ね、そうなんです、中面なんですよ、はい、ちょっと大型取る時、
その時でちょっとなんか安くなったりとか
もちろんそれもありますし、
せっかくなんでお願いしとこうかなと。
私まだ現役のインストラクター
で、今も指導員もやってるんですか、
なので私が教習もしますので。
なんか公園の
中に緊張したりしないですか、それ。なんか社長さんじゃなくてなんか、ね、はい、ちょっと緊張します
ね。そうですね、すごい光栄なんですけど、もうハンドル持つ手が震えそうですね。
そうです、
こんなことも覚えてないんですかとか言われないですかね
今は大丈夫です。
今は大丈夫ですね、ちょっとお願いして、今しましょうかね。
そうですね、じゃあちょっと今度大型の二輪を取るときは
ぜひぜひ、
はい、ぜひまた倉京さんにお世話になりたいなと思います
お願いします、
はい、ということで2回にわたってお話を伺いましたのは、株式会社元谷エデュケイツ代表取締役の青山智之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ。
ということでしんちゃん、はい、すごい楽しい回でしたね。
楽しい回でした。なんかね、いろいろと聞かせてもらったんですけど、すごく温和で柔らかい印象を受ける青山社長が最後ね、すごく、これからもどんどん挑戦して未来を作っていくっていう、すごい力強い感じ、あ、やっぱ社長なんだなっていうので、
ですね、
僕もカレーを食べていただいてる姿しかあんまり今まで見てこなかったんで、こう社長としての青山さんやっぱすごいかっこいいなと思って、
本当についていきたいなっていう、
そういうちょっと今こうほかほかした気持ちになっております。
はい、私もね、またクラ教もね、
そう、大型二輪ぜひ、
本当に思いました、
は
い、
直接教えて。
いやいや、それはな
社長が
ちょっとドキドキしちゃうけどな、
はい、そうですね、
だからあれですよね、このラジオ聞いて、 っと社長の話
聞いてどうします、指名がいっぱい入ってね、
そうそうそうそう、
社長の仕事全くできなくなっちゃったりとかしてね、はい、困っちゃいますねそれは。
ね、もうでもぜひ、ね、あの今通ってるっていう方とかも、ね、
あ、そうですね、
もしかしたら聞いてるかもしれないですから、ね、ちょっとね話題にしていただきたいなと思います。
しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は5月2日の午前10時30分からを予定しています。
そしてですね、今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲスト青山智之さんからのリクエスト曲で、中島美香の A Miracle For You、 こちらをお聞きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ、いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール、ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。